You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。ベリーインポータントパーソン。ピップとは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは京都の伝統工芸本綴織の8代目中井白鸚さんです。中井さんは京都市右京区御室に生まれ育った54歳。愛知県の中京大学商学部を卒業後、博多の呉服屋ほら屋に就職。24歳で家業を継ぐべく京都に帰り、綴織の道に入られました。1991年、父である先代白鸚の死去に伴い8代目白鸚を襲名。斬新な図案と繊細な色使いで京都府知事賞、京都市市長賞などを受賞。日本橋三越の名工店にも毎年出展され、2002年より西陣工業組合理事としても活躍されています。伝統を受け継ぎながら新しい西陣の発展を目指す匠の技と心とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは本綴織職人8代目中井白鸚さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、今日は中井先生はちりめんの着物に、なんかゼブラ柄の綴織の角帯をされてて、先生のロマンスグレーのおぐしとすごくコーディネートされてて綺麗なんですけど、今日先生はスタジオに作品、京都市市長賞を取られた帯をお持ちいただいたんですけれども、うん、皆さんこれはインターネットの画像で見ていただくことができますが、おいくらぐらいの帯なんでしょうか。
まあ、大体3000万前後になると思います。
皆様、3000円じゃないんです、3000万円。でも先生、なんでこんなにね、つづれの帯って高いんでしょうか。
それはね、皆さんよく質問されるんですけども、はい、まあ今回お持ちしている帯で、うん、やはり私の発想から完成まで3年の歳月かかってるわけですね。まず物語を考えますね。
はい。
ね、それから図案を起こします、うん、図案を何回も描き直して、できた図案の上に色を決めていきます、
はい、
それに色を決めて、またそれを染めに出しますね、
はい、
それから最後に職人さん、ね、に織ってもらうわけですけども、
うんうん、
その織ってもらうのが3年のうちのやはり半分、1年半ほどかかるわけです。
1年半かけて織らはるんですか、はい、
そうです。
じゃあ何センチぐらい1日で織られるんですか。
おそらく数センチ、1日3センチ四方か4センチ四方、まあ、それぐらいのスピードです ね。
だってこの帯なんかね、その皆さん、源氏物語の絵がお殿様やお姫様やもみじやら松やら書いてあっても、一つとして同じ絵柄のところがないんですね。全部帯に柄がついててこれは綴織の織り方っていうのは、なんか独特の道具とかがあるんですか。
そうです、綴織旗と言いましてね、うん、機械自体は本当に原始的なんですよ、
はい、
おそらく2000年以上前にこの原型ができたと思います、
うん、はい、
その旗を織る人間ですね、
うんうん、
職人さんの感性とね、
はい、
それと素晴らしいやっぱりその手の動きですね。
この指先なんかちょっと工夫されるんですよね、
指の人差し指、
うん、
および中指ですね、はい、そこに、ヤスリで筋を入れます。
ギザギザと
ギザギザとね、はい、はい、でその爪で糸をかき寄せながら、
うん、
一つ通すたんびに指でかき寄せる、また一つ通してかき寄せる、それで必要な部分ですね、
うん、
そこの色のとこだけ織り込んでいくわけです。
へー、これなんか名前がついてるんですか。
そうですね、日本ではやっぱりね、 爪かき本つづれ織りと、そういうわけです。
ね、もう機械織りとは全然違う工程ですね。
そうですね。
はい。まあ1日3センチか4センチこの爪かき本つづれ織りで織っていかれるということなんですが、さてつづれ織りっていうと私たち一般的に今目にすることが少ないんですけど、帯の他に使われているものってあるんですか？
そうですね。まあ皆さん方、まあよくご存知なのは京都の祇園祭りありますね。はい。はい、あれの時に大きな鉾とかね、はい、山とか出ます、うんうん、それの周りに織物をぶら下げてますね、
うんうん、幕ですね、
そうですね、はい、あれは化粧幕というんですけども、はい、まあ、それの中で特に横の胴掛け、はい、後ろの見送りですね、
うんうんうん、
そういうところにお金持ちの町内ほど
気合が、
そうそうそう、
気合入ってつづれを、
つづれをかけてるわけです。
なるほど。町内対抗でね、ほこや出してありますからね。さて、つづれ織りの帯なんかにね、逆に使われ出したのは、はい、明治時代以降だってお聞きしてるんですが、どうなんですか？
確かにね、もともとね、はい、西陣の織物というのは、うん、一般の方がお召しになるというよりも、うん、やはり、お公家さんとか、はい、武家ですね、
うんうん、
それと社寺仏閣、うん、そういうところの献上品ですね、
はい、
やはり江戸から明治に大きく時代変革しましたね、うん、
はいはい、
やはり一般の方でもお金を持てば、うん、高級な織物を身につけられたと。初代の川島織物の川島甚兵衛さんですね、はいはい、あの方が目をつけられて、うん、帯になさって広く広まって今に続いていると、うん、そういうことですね。
現代はもうほとんど帯ですか？
もうそうですね、生産量のおそらく9割近くは帯だと思います、
うん、なるほど。さて、先生で白王は8代目ということなんですけど、はい、初代白王というのはいつ頃のことになるんですか？
私の家のね、過去帳では、
過去帳、はい
天保年間ですね、江戸時代、はい、1840年ぐらいですか、はい、ね、その自分に、まあ、近江の国から、近江の高島から京都に出てきて、で初代さんと二代目さんは当時のいう白生地ですね、
はい
はい、要するにまあ着物の下地の白い生地ですね、
うんうん、
それを織ってたと過去帳には書いてあります。
へ、白生地を織っておられて、はい、で今のような帯を織られるようになったのがやっぱり明治時代。
そうですね、はい、維新の後にね。
さて、7代目のお父さんの後を継ごうって思われたのはおいくつの時なんですか？
私がね、満24歳ですね、今からちょうど30年前です、
うん、30年前、はい、なんか遠い昔のような間のような、
そうですね
ではここでですね、中井白鸚先生の思い出の曲をかけたいと思いますが、24歳でつづれの道を継ぐ決心をされて、そしてまあご結婚と人生の転機を迎えられたわけですが、奥様との思い出の曲と伺っていますリガニーズで海は恋してる。ザ・リガニーズで海は恋してる、お聞きいただきました。今日のゲストはつづれ織の8代目中井白鸚先生です。先生、どうですか、この曲の思い出ってどういう感じなんでしょうか？
今聞くと本当にまたいいですね、思い出しますね
ねえ、どんなこと思い出されるんですか？
これはね、まあ最初流行った頃は私はまだね、高校のもう終わりぐらいだったんですけども、はい、まあ、実は今の女房とちょっと高浜の方にドライブ行った時に、はい、なんとなく海を見てたら、私がこの曲をね、口ずさんだとも女房は言うんですね
歌ってあげたんですね、はいはいはい、さて先生はですね、ご兄弟の中では次男ということなんですけれども、どうしてご長男ではなくご次男で後を継がれたんでしょうか
そうです、私の兄はね、うん、まあ、猿京都大学というところ出まして、
猿京都大学を、はい、
それから当時一番流行っておりました商社ですね、糸中に行ったんですけども、はい、僕はどっちにしても商売人になりたかったですね、
うんうんうんうん、
呉服屋に行こうと、はい、ちょっとそこに行ったんですけども、うん、福岡のね、ホラ屋さんいうところに、うん、はい、ね、すぐにね、母親がちょっと胃潰瘍の大病を患いましてね、うん、大事手術をするいうことで、うん、まあ、それでもうちょっと呉服屋を断念して家に戻って、うん、現在に至ることですね。
なるほど、うん、お母様が図面を描いたりデザインされたりっていう方だったんですよね、
そうです、はい、
でお父様が追って、じゃあ 営業もなさってたということ、
そういうことです。
お二人ご夫婦でね、はい、二人三脚でやっておられたんですけれども、はい、なんか最初お父さんはあんまり継がせたくないとかおっしゃってたんで、
うん、昔からね、はい、オリアというものは誰でもできるもんやないと、
はいはい
ね、やはりそのセンスがないとダメだと言われておりまして、うんうんうんうん、私もまあ自分自身センスがあるとは思ってなかったんですけどもね。
いやいやいやいや、ね、
でもやってみるとね、物、うん、を作る楽しさですね、これが本当にね自分の気持ちと合いましてね、
うんうん、
目の前で自分の指先でね、物、はい、をつき作り上げていくと、
うん、
まあ、こういったものはね自分にしかやっぱ分かりませんね。
うん、どんどん完成していくって嬉しいですよね、はいはい、さて最後の質問になりますけれども、8代目の中井白鸚として特に今大切にしておられることって何でしょうか。
これはやはりね、ものづくりをする者にとって一番大事なのは本間物をね、
はい、
手を抜かずに一生懸命こしらえると、
はい、
もうこれにつきますね、
はい、
でそれが世の中に認められれば自分の作品はいい作品ですし、認められなかったらもっと勉強せよということですね。とりあえず手間暇を惜しまずにいいものを、本間ものを追求すると、まあこれに尽きると思います。
ありがとうございました。本間ものの追求、次週はこのお話をですね、中井先生にもう一度スタジオに来ていただいてお願いしたいと思いますが、今日のラジオレターは中井先生から今は亡き先代お父様へのお手紙を読ませていただきます。中井先生とはこのあたりでお別れいたします。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
今日のラジオレターは八代目中井白鸚こと中井明憲さんから亡くなられたお父さんに宛てたお手紙です。岩原真紀子さんの代読でお聞きください。
お父さんへ。今年も池の鯉たちが泳ぎ回る季節になりました。最後に二人で買い求めた紅白だけは今でも元気に泳いでいます。去年の若鯉の全国大会で私の求めたアサリが種別日本一になりました。綺麗な鯉ですよ。お袋が同じ姿で池を見ているといつも笑っています。仕事の方は時代の流れで昔のように忙しいことはありませんが、慌てずごまかさず教えられた通りに頑張っています。子供たちも、康介は会社員、健太は家の仕事、広高は楽器職人の弟子入りと、それぞれの道を歩み始めています。私も親父が見つめてくれたように、三人の息子たちを見守りたいと思います。千佳子は親父が最後に言った言葉、大事にしてやれよ。の通りにいつも一緒に仲良く喧嘩しながら暮らしています。お袋は相変わらず昔のままです。親父の代わりは私にはできませんが、最後まで親孝行できたらと思っています。親のやり残したことを受け継ぐことが相続と聞きますが、まだまだ宿題がたくさんあります。生きてる限りはお父さんの言葉を思い出して残りの人生を頑張ります。明憲より。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き京都の伝統工芸本つづれ織の八代目中井白鸚さんです。つづれ織で数々の賞を受賞され、西陣工業組合の理事も務められる中井さんが目指す新しい和装業界の在り方とは。いざリベンジ京都西陣と題してお話しいただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview. この番組は Enjoy Your Socks Style のチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、 暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。